折り込み、表面、裏面。ゴミッションプロジェクト特集号。令和6年2024年9月1日発行。令和7年4月からプラスチックの収集方法が変わります。変更内容。容器包装プラスチックと新製品プラスチックをプラスチックとして一緒に収集。プラスチックとペットボトルの収集日は毎週水曜日。プラスチックの資源化と可燃ごみの減量を進めるため、これまで可燃ごみとしていたプラスチックでできている製品、製品プラスチックの収集を始めます。容器、包装、プラスチック、プラマークがあるもの、卵パック、食品トレーなど、プラス、新製品プラスチック、文房具、おもちゃなど、風呂、台所用品など、100% プラスチックでできているもので、一辺の長さが30センチ未満のもの、洗面器、タッパー、クリアファイルなど、一部金属を含む製品でも収集の対象となるものがあります。まとめて一つの袋に入れてください。プラスチックの出し方のポイント。1、水で洗っても汚れが落ちないものは可燃ごみです。2、プラスチックとペットボトルは必ず別の袋で出してください。プラスチックとして収集できないもの。一辺の長さが30センチ以上のもの。大きさ別の分別方法。30センチ未満、プラスチック資源。30センチ以上、50センチ未満、可燃ごみ。50センチ以上、粗大ごみ。プラスチックでできていても収集できないものがあります。収集できないものの一例。ライター、刃物など、充電池を内蔵した機器など、ゴム、シリコンなど。6月から7月に小金沢自治会で、プラスチック一括回収のモデル事業を実施。小金沢自治会の神奈美会長と廃棄物減量等推進員の須山さんに感想をお聞きしました。プラスチックを毎週出せるようになると便利です。でも、プラスチックが汚れていたり、ペットボトルが混入したりしています。特に一括して収集することで、ペットボトルのラベルやキャップがついたままのもの、中を洗わずに出されるものなどが増えたと思います。ルールを守っていただくためにも、市と協力して周知をしていきたいです。小金沢自治会では、小学生の登下校の見守りと合わせて、自治会内の収集場所のルールが守られているかを、確認しています。ペットボトルの出し方。ペットボトルのマークがあるものが対象です。1、必ずキャップとラベルを外す。2、中を洗ってよく水を切る。3、潰して出す。キャップとラベルは容器包装プラスチックです。この変更により、資源物、不燃ごみ、蛍光灯などの収集日も変更します。令和7年度の分別カレンダーを必ずご確認ください。ストックハウスがピンチ。ゴミと資源を正しく分別し、資源物を収集日だけでなく、ストックハウスに出していただくことで、ゴミの減量と資源化につながっています。しかし、 写真のようにストックハウスのドアが外れ、外に溢れてしまう状況が多発しています。これは生ゴミなどの対象外のゴミが入れられるだけでなく、ストックハウスの中が満杯のため外に置かれてしまうことが原因です。市では満杯の連絡があった場合には、できる限り早めの対応に努めていますが、中に入れることができない場合は、持ち帰りいただき、次の収集日に出していただくか、環境資源センターへの持ち込みをお願いしています。この便利なストックハウスを長く使い続けるためには、皆さんのご協力が不可欠です。ストックハウスの写真があり、混入された可燃ごみ、溢れるとカラスなどに荒らされてもっと悲惨な状態に、とコメントがついています。写真終わり。利用する皆さんが気持ちよく使えるように、ルールを守ってご利用ください。ストックハウス利用の心得。ご家庭の資源物が対象です。事業系の資源物はストックハウスにも収集場所にも出せません。しっかり分別してください。ゴミ、可燃ゴミ、粗大ゴミなどの搬入が散見されます。ゴミの搬入は不法投棄、犯罪です。品目ごとに指定の場所に搬入してください。ストックハウスごとに対象物が違います。次の表を参照してください。表を設置場所、搬入できる日時、搬入できる資源物の種類の順に読みます。環境資源センター、長抜き409。年末年始を除く毎日。午前8時半から午後5時。容器、包装、プラスチック、ペットボトル、古紙類、衣類、布類。これらの資源物のほか、缶、瓶、蛍光灯、乾電池、使用済みライター、スプレー缶を搬入できます。本町地区ストックハウス。大道バス停前交差点付近、大根地区ストックハウス南穴1016-3横、南地区ストックハウス南ヶ丘5-2-18、鶴巻地区ストックハウス鶴巻公民館第三駐車場、西地区ストックハウス旧西公民館跡地、いずれも年末年始を除く毎日、午前8時半から午後5時、いずれも容器、包装プラスチック、ペットボトル、古紙類、衣類、布類、東、渋沢、堀川、北、上、各公民館、各公民館の開館日時による、容器、包装プラスチック、ペットボトル、古紙類、衣類、布類、大根公民館、公民館の開館日時による、容器、包装プラスチック、ペットボトル、南ヶ丘各公民館、各公民館の開館日時による、容器、包装、プラスチック、表終わり。なお、本町、鶴巻、西公民館には設置していません。雨の日の資源物などの出し方について、古紙類、雨の日は控えてください。新聞、新聞と新聞折り込みのチラシが対象。 それ以外のチラシは雑誌類。雑誌類、本、ノート、コピー用紙、紙袋、封筒などが対象。その他紙は入れないでください。段ボール、テープやホチキスはできるだけ外してください。牛乳など紙パック、注ぎ口のプラスチックはついたままでも、か。内側が白いもの以外は、その他紙。その他紙、レシート、付箋、お菓子の包み紙など、様々な紙が対象。迷ったら、その他紙で出してください。配色用油、食用の油が対象。ペットボトルなどに入れて、キャップをしっかり閉めて出してください。衣類、布類、雨の日は×。古着として着られそうな服のほか、シーツ、カーテン、タオル、ぬいぐるみも対象。着られない服、汚れや破れがあるものは可燃ごみ。問い、段ボールや衣類は雨の日にも捨てて大丈夫？答え、袋に入っていても濡れてしまうとリサイクルできず可燃ごみになってしまいます。次回の収集日までお待ちいただくか、ストックハウスをご利用ください。問い、なぜ古紙類の分別が必要なの？答え、種類ごとに新しい紙に再生するためです。種類ごとに分けて出していただくことで、約5600万円の売却収入があり、ゴミ処理に充てられる費用が増えます。必見、ゴミの分別動画。分けルンジャーが分別の気になるポイントをゴミ怪人への指導を通じて解説するぞ。市公式 YouTube ゴミの分別動画へリンクする二次元コードがあります。どう捨てる？迷ってもスマホでさっと見られる。便利な SNS、LINE アカウント。市公式 LINE でゴミの分別方法をキーワード検索できます。市公式 LINE 登録画面へリンクする二次元コードがあります。アプリ 3R 忘れがちなゴミ出しの日や最新情報をお知らせします。通知機能収集日をアプリ通知でお知らせ。分別カレンダー。お住まいの地域を設定すれば分別カレンダーを確認できる。ゴミの出し方検索機能。外国語にも対応。英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語。市ホームページ内 3R ページへリンクする二次元コードがあります。非電動式生ゴミ処理機の購入補助。本庁舎や各公民館などに展示しているキエーロ。微生物の力で生ゴミを分解する仕組みとなっており、地球環境に優しく、導入費用が少なめとなっています。市から購入費に対する補助を実施しています。補助内容。購入金額の2分の1、上限7000円。キエーロの購入は、NPO 法人、四十八瀬川自然村、岩瀬市まで。電話 080-5521-7669。 問い合わせ環境資源対策課。電話 824401。 メール k-sign info@city.hadano.kanagawa.jp。声の広報肌の9月1日号はこれで終わります。担当は肌の市録音赤十字奉仕団でした。